50節をお読みいたします。さて弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れる者です。また、私を受け入れる者は、私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で、一番小さい者が一番偉いのです。ヨハネが答えて言った。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせたのです。しかしイエスは彼らに言われた。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものはあなた方の味方です。今日はこの歌詞より、誰が一番偉いのか、と題して、御言葉を取り継がさせていただきます。今朝の箇所で、弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いのかという議論が持ち上がったとあります。まあ、これを読んで、まあ、自分のことを振り返るわけです。まあ、皆さんもそうかもしれませんが、私たちの心は実に複雑にできております。表向きは態度としては謙遜なふりをすることはできますが、しかし心の中では全く正反対のことを考えています。謙遜なふりをしながら、自分はあの人よりも優れている、自分の方が偉いはずだとどこかで考えようとしております。弟子たちはまさにそういう状態の中にありました。最初からそういう状態であった。まあ、誰が一番偉いのかということを考えていたわけではありません。まあ、例えば弟子たちの中で、まあ、リーダーと考えられているペテロですが、このペテロはイエス様に出会った時に、まあ、こうイエス様に告白した人でした。主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから。私は罪深い人間ですからとペテロは心の底からそう感じて、告白いたしました。でおそらく他の弟子たちも同じはずです。そのようにして一人一人は罪を告白し、自分の罪をに出会って、またそのことを本当にこの方が許してくださるのだということを信じて、イエス様に従っていったはずなんですが、時間が経つうちに徐々に最初のあの悔い改め、私は罪深い人間ですという、そんな思いはどこかに吹き飛んでいきます。自分の方がお前より偉いのだというような考えが心の中を占めていくようになりました。なぜそんなふうに変わってしまったのでしょうか。まあ、その大きな転機というんでしょうか、大きく変えられていく、まあ、変わってしまった出来事がやはり、その9章、同じ9章の1節の出来事にあるだろうと思います。まあ、最近毎週何度もこのところ開いておりますが、もう一度9章1節を読みいたします。イエスは12人を呼び集めて彼らに、すべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。 まあ、そうやって12人、弟子たちの中から12人が選ばれて、このような素晴らしい力と権威を授けられて、彼らは町や村に出かけていきました。で、行く先々で悪霊に疲れた人が弟子たちの前に連れてこられます。そして弟子たちはその授けられた、イエス様から授けられた力と権威をそこで使いました。イエス・キリストの御名によって悪霊をこの者から出て行けと言いますと、悪霊は大声を上げて逃げていった。それを弟子たちは、まあ、自分でやりながらそれを見ているわけですけれども、最初は思ったと思うんです。これは自分の力ではない。イエス様から自分に委ねられたものに過ぎないのだというそういう謙遜さがあったはずですが、何度も何度も繰り返すうちに、そして、本当に何日も何ヶ月も何週間も繰り返すうちに、徐々にその最初の謙遜な思いを忘れていきます。むしろこの力と権威さえあれば、もしかして自分たちはイスラエルに大きな政治的な革命を起こすことができるのではないか。みんなが自分たちの力とこの権威に驚いて、叫び声を上げて、もう大喜びしていく。もうこれほどの力があれば怖いものはない。やがてイエス様がイスラエルの王の座についていただく。そしてその時には自分たちはイエス様のそばにいて、まあ、大臣になっていくのだという夢を思い描くようになっていきます。まあ、そうやって最初の謙遜な思いは忘れてしまい、高慢の心が弟子たちの中に芽生えていきます。で、今日の箇所では誰が一番偉いのかという議論をし始めます。つまり、まあ、もうちょっと分かりやすく言えば、誰がこの出世街道の先頭に立って走っていくのか、誰がエリートコースのトップに立つのか、誰が一番このイエス様のそばの大臣になっていくのか、まあ、そういう議論を弟子たちはしていたということになります。イエス様はそういう弟子たちの心の変化を見逃してはいません。47節で、このようなことをされております。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り、自分のそばに立たせ彼らに言われた。ただ言葉を語っただけではありません。イエス様は一人の子供の手を取ったと書いてある。まあ、手を取ったという書いてありますが、もうちょっと詳しく言えば、私はこれはしっかりと抱き寄せたというほどの意味だろうと思います。子供をしっかりと抱き寄せた。そして、それだけではなくて、もう一つ言葉がありまして、自分のそばに立たせたとも書いてあります。この場面をちょっと皆さん想像していただきたいですね。小さな子供を抱き寄せようとするならば、私たちはどうすることになるでしょうか。どういう、こう、なんていうんですか、動作をしたらいいかということになります。2つ方法があるだろうということですね。1つは、自分はこのままこの姿勢で立ったままで、子供がここにいるとしますね。そしたら抱き寄せるというならば、こうやってですね、子供の 脇に手を入れて、こう支えて、そしてこれをこうやって自分の体の方に、持ち上げて抱き寄せる。それが一つの方法だろうと。しかしもう一つの方法もあります。もう一つは、今度は子供はそのまま地面に立たせます。自分がしゃがみます。で、しゃがんで子供と同じ背丈になって、自分がしゃがみながら子供を抱く。この二つが考えられます。 さてイエス様はどっちの方法を取ったんでしょうか。こういう時聖書を読むということが本当にこの言葉に注意していくということになりますけれども、47節で自分のそばに立たせってあるんですね。つまり子供は立ったの地面の上に立ったままなんです。ということはイエス様はこの子供を抱き寄せるときにしゃがみ込んだということなんですね。持ち上げたのではありません。子供をそのまま立たせてイエス様がしゃがみ込んで子供を抱き寄せております。でその時弟子たちはイエス様の周りに当然いたでしょうし、立ったままだったと思うんです。そうしますとイエス様は自然に弟子たちを、見上げる、自分がしゃがんでおりますから、子供とイエス様を地面の方に低くなっておりますので、イエス様は弟子たちを見上げる姿をとっております。そんな姿勢をとりながらイエス様は48節でこう語りました。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で一番小さい者が一番偉いのです。でここで一番小さい者がとあります、一番低い者がと言い換えてもいいでしょうね。で、この場面で今見た通りに弟子たちとイエス様そして子供がおりますが、一番低いところにいるのはイエス様と子供でありますから、イエス様はこう言いたいんでしょうか。お前たちは突っ立っているけれども自分は子供と一緒に小さな低い姿勢にいるんだ、だから私は一番小さいものであって私が一番偉い。イエス様はそういうことを言いたいのか。いや、そんなはずじゃない。そんな単純な話ではありません。もうちょっと48節をこう見ていきますと、なんとなくこう複雑な言い方をしているだろうと皆さんは気がつくと思うんです。一番小さいものがという言葉は分かるんですけれども、それと同時にここにはこういう言葉もあります。このような子供を私の名のゆえに受け入れるもの、私の名によってって書いてあるんですね。私の名によって受け入れるということと一番小さくなるってどういう関係があるんだろうか。なんとなく関係しているようにも思うんだけれども、でもどこでどう関係しているのか分かりにくい。イエス様の言葉はいつもすぐに分からないんですね。なんとなく分かるけれどもなんとなく分からない、こうもやもやした気持ちがいて、そのまま私たちはこう聖書を読んで終わりにしちゃうんですが、今日はこの2つのこと、私の名によってということと一番小さくなるって一体どういうことか、どういう関係があるのか、そこに目を留めていきます。まずこの私の名によってというところから見ていきます。でこれは実は私たちには馴染みがある言葉であります。というか、いつも私たちしていることでありますね。皆さんは祈るとき、最後に何と言うでしょうか。表現方法は人それぞれちょっと違います。私の場合では、主イエス・キリストの名によって祈りますと最後に付け加えます。あるいは、ある方は、主イエス・キリストの名を通して祈ります。英語であれば、In the name of Jesus Christ ですか、なんかそういうふうに言うでしょうか。とにかく、イエス・キリストの名によって、主の名によってということをとにかく付け加えていきますね。ですから、私の名のゆえにということを私たちは毎日自然にしているわけであります。でもちろんこれは聖書的な根拠があってやっていることで、毎日やってるから、そんなことを普段忘れているんですが、実はちゃんと聖書的根拠があるわけですね。それは修法のアウトライン、修法を開いて、 右側にアウトラインがありますけれども、その中の大きな3番というところで、ヨハネの福音書の14章14節というところをそこに抜き書きして記しました。お読みいたします。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。イエス・キリストの御名によって祈り求めるならば、イエス様はそれをしますという約束がここにあります。私たちはこれを信じて、だからイエス・キリストの御名によって祈りますと言います。しかし、まあ、そうか、イエス様はイエス・キリストの御名によって祈りなさい、求めなさいとは言われたんですけれども、でもまだわからないですね。なぜ私の名によって求めなさいと言うんでしょうか。まあ、他の宗教であれば、呪文ということがあるんだそうですけれども、とにかくわけがわからないけれども、それを何十回何百回唱えていれば、叶えられるというんでしょうか。そういうものがあるんだそうですが、キリスト教はそんなことありません。唱えれば、とにかくよくわかんないけど唱えれば、そうなるんだというわけではないはずです。そもそもこのイエス、キリストの名前、イエスの名前、私の名って一体何を指すんでしょうか。まあ、皆さんには一人一人名前がありますけれども、ただ単にその名前ですよということではなく、何かを指し示しているんですね。今日の箇所でこのイエスの名、私の名ということを考える入り口が2つ示されております。普段私たちがイエス様の名によって祈りますと言っておきながら、実はよく分かっていなかったかもしれないですね。イエス・キリストの名前って一体何だろう、なぜそう付け加えるんだろう、そこにどんな意味が込められているのか、まあ、そういう意味でも今日はこのイエス・キリストの名ということを深く考えます。二つあると言いました。一つ目は48節、まあ、先ほど読んだ通りですね。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。イエス様が連れてきまして、イエス様がしゃがみ込んでこの抱きかかえている子供、これはどういう子供であるか、まあ、いろんな方がいろいろと研究されまして、ある研究者によりますと、これは一つ前のところで、つまり私たちの礼拝では先週触れた箇所でありますけれども、あの悪霊に疲れて、苦しんでいた子供であろう、まあ、十分それは可能性があるだろうという方がいらっしゃいます。もしそうであるならば、この子供は長年、まあ、小さな時から悪霊に取りつかれてしまって、その悪霊が暴れ出しますと、口から泡を吹き、体を爪で引き裂き、血を流し、そして意識を失って痙攣を起こし、生死の境をさまようというようなことを何度も繰り返してきた子供ということになります。もちろん親はそういう子供を見て大変心配いたしました。何とかしたいと願いましたけれども、誰もどうすることもできない。自分のこの子供は父親にとっては一人息子であるという、そういう大切な子供でありましたけれども、子供を救うことができないということで、いつもこう悲しい、本当につらい思い、そして子供がそういう状態になっていくのを見て何にもできないと、手を出すことができないということに苦しんでいた父親でもありました。で、イエス様はそういう子供が連れてこられた時、この子供を苦しみから救い出してまいります。悪霊を追い出していきます。 でそれはイエス様が安全なところに立ちながら、私は何にも痛みも悲しみも苦しみも感じません、あなたが、この子供が大変な目に遭ってあげるいるので私があなたを助けますと言って、何か自動的に助け上げたかというのかと思いますが、そうではない。イエス様はこの子供を救い出した時に、この子供が苦しんでいたこのあらゆる苦しみを身代わりとなって背負われました。そしてまた子供だけではない、父親も長年苦しんできた、悲しんできた、その悲しみを、そして苦しみもこのイエス様が背負っていかれました。背負った後どうなったんでしょうか。イエス様は神様ですから背負っても何にも感じなかったというんでしょうか。その先があるんですね。どんな先かと言いますと、イエス様ご自身があらかじめ語っていたことでありました。イエス様はこの子供を救い出し、父親を救い出した後にどういう道を通っていくか、同じ9章の22節ではっきりと弟子たちにこのように伝えていました。22節をお読みいたします。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして3日目によみがえらねばならないのです。子供を救い出します。父親を救い出します。それは、悪霊を追い出す、あるいは病を癒すということは同時に罪を許しているということである。そして罪を許すということは、その一人一人が抱えていた罪をイエス様が引き寄せて自分のものにしていくということになる。背負っているんです、罪。その結果この方は十字架で捨てられてまいります。そして殺されてしまいます。十字架で捨てられ殺される、それは言葉を変えればどういうことか。48節でイエス様が言った言葉の中でどれに相当するか。一番小さいものなんです。私たちの目からイエス様がなされたことは、この私たちの目から見ますと一番小さなものになっていくという姿です。十字架で罪を背負って罰せられて殺されていく、私たちの目から見れば呪われた人生ですよ。そんな終わり方、絶対にそんなにはなりたくないと思う、そういう姿であります。それがイエス様にとっては一番小さくなる姿でありました。私たちはイエス・キリストという名前を思い浮かべるときに、どんなイエス様を思い浮かべるでしょうか。どんなイメージをそこで私たちは頭に描くでしょうか。栄光に輝くイエス様、力あるイエス様、素晴らしい恵みを私たちに施してくださるイエス様、それがイエス様の名前だ、その名前がそういうことを指し示しているのだと、どこかでこうぼんやりと思っているんですね。もちろんその通りでもありますが、でもそれだけであるならば、この弟子たちが誰が一番偉いのかと議論していたようでありますけれども、それと大して変わらない。このイエス様という方は力ある方だ、すべてのことを成し遂げてこのイスラエルに新しい国をもたらしてくださる方だという、そういうところばかりを見ているならば、弟子たちと大して変わらない。だからイエス様は全く違うところを教えてくださった。わざわざ子供を連れてきて言われたんですね。 誰が一番小さくなっていくのか。あなた方はこの地上で力を振りかざして一番偉いものになっていく、それが幸せなのだと言っているようだけれど、イエス様は全然違う道を歩んでいく、全く正反対、そんなところ行ったら何の希望もないのだと思えるような、そういう一番小さくなる姿になっていきます。十字架の上でそうなられます。イエス様の名前、イエスの皆、主イエスキリストの皆によってという時に、そのお名前は十字架で一番小さくなられるイエス様を指しております。それ以外ではありません。そうしますと、48節の誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者ですと聞いて、じゃあ具体的にどうすることなんでしょうか。まあ、皆さんこの箇所よく何度も読んでいまして、ああそういうふうにしなくてはいけないんだ、たとえどんなに小さな子供であっても私たちを受け入れていかなきゃいけないんだと、まあ、こうなんとなくこう教訓のように考えていると思います。確かにイエス様は先ほど言った通りこの子供を完全に受け入れた。受け入れるというのはもう全てのものを受ける、この苦しみと罪を全て背負っていかれるという方法を通して受け入れましたが、私たちはどうなんでしょうか。受け入れるってなんかこう何文字かで書いてるんですけども、よく考えますとそんな簡単なことじゃないですね。この子供が味わってきた苦しみを私たちは背負うことできますか。できないですよ、そんなこと。でもイエス様はそうやって受け入れていったんです。子供を受け入れるということはそれほどのレベルなんですね。そんなことを私たちはできません。いや、頑張ればできるんだ、努力すればできるんだとそれでも言うでしょうか。確かに私たちはそうやって努力いたします。あの人を受け入れることはできないと口で最初言いますが、なんとか祈って頑張ればあの人を全部受け入れることができるようになるはずだと頑張るんですね。そして、あ、私はあの人を受け入れられるようになりましたという方もいますが、しかしどっかで無理をいたします。まあ、皆さんも経験あると思うんです。この人を受け入れなければならないと言って、本当はちょっとその人に会うのは辛いんだけども、顔はにこやかにしてこう愛想を振りまいて、いかにもあなたと私は親しいんですというふうな態度をとって受け入れるふりはするんですが、無理をするんですね。必ず後で反動が来てどこかで苦しみを感じます。そういうことを皆さんは経験してきたはずです。イエス様は無理をして受け入れるとは絶対に言いません。そんな方じゃないんですよ。できないことを知っているんです。できないからイエス様はしてくださるんですよ。じゃあ私たちは何をするのか。ただ一つしかありません。私たちはごまかしてこの子供を受け入れるんだ、受け入れられたとごまかすのではない。受け入れられない。私は絶対に無理だ。そんなこと私にはできません。でも、この子供のこと、イエス様は完全に受け入れてくださった。私たちはそれを思い起こすだけです。この子供でも受け入れてくださったというのなら、私も受け入れてください。主であるならば。私のことをあの人は受け入れてくれない。 この人は受け入れてくれないということで、私たちはいつも葛藤し悲しみを覚えていますけれども、主が受け入れてくださるんだ。私はできない、受け入れること。受け入れてほしいと思うけれども、私も受け入れられない。そういうところで、私たちは日々苦しんでいるけれども、主は完全に受け入れてくださる。小さくなって、小さなものとなって受け入れてください。それがイエス様の名前の指し示すところなんだ。私たちはそれを思い起こしていくだけであります。それがこのイエス様の名前ということの一つ目であります。そして二つ目。イエス様の名前をということは一体どういうことなのか。そのことを考える二つ目は、49節、50節にあります。やはり、弟子たちの中でヨハネは、このイエス様の名前というところに引っかかったようなんですね。それでこういうことを言いました。49、50を読みます。まず49から読みます。ヨハネが答えていった。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせたのです。このところを現代風に言い直せばこうなるでしょう。先生、偽物のブランドを売っている悪いやつがいました。私はそれは悪いことだと知っているので、3倍差し止めの訴訟を起こしましたというぐらいのところですね。偽物のようにヨハネは思いました。だって自分たちの仲間じゃない。自分たちの名前を語って悪霊を追い出していたんだ。とんでもないやつだということであります。ところがイエス様の答えは意外なものでありました。50節、やめさせることはありません。あなた方に反対しないものはあなた方の味方です。おやと思いますね。あれ、どういうことなんだろうか。で、この言葉、49、50のあたりを考えていくとですね、実に、皮肉な事実っていうんでしょうか、が少し見えてます。どういうことかと言いますと、ヨハネが、あんた、偽物売ってんでしょ、やめなさい、そんなことは、とこう注意した人物、イエスの名前を語って悪霊を追い出していた人に対してですが、その偽物だと言われた人、でも悪霊は追い出していたんですね。イエス・キリストの名によって悪霊を出て行けと言ったら、その人の目の前で悪霊が出ていった。それに対して、この注意をしたヨハネを含めて弟子たち、今の状態ですが、どういう状態だったか。先週触れたんですけれども、悪霊に疲れた子供が弟子たちのところに連れてこられたとき、みんなやってみたんですね。悪霊を出て行け、イエス・キリストの名によって悪霊を出て行けと言ったんですが、誰も追い出せなかった。できなかったんですよ。それでこの父親は、子供の父親は、いや、お弟子さんたち誰もできませんでしたよ、とこう、ちょっと不平不満を述べたんですね。念のために言っておきますが、これは真似をしたら誰でもできるというものではありません。イエス様が指摘されている通りに、これは信仰がないとできないことなんです。そうしますと、どういうことになるか。ヨハネが、あんた偽物でしょ、仲間じゃないと指摘した人物は、実は弟子たちよりも優れた信仰を持っていたということになります。だって悪霊を、イエス・キリストの名によって悪霊を追い出していたからです。もちろん弟子たちの仲間ではありませんでしたが、信仰という面ではあったんですね。信仰があった。仲間ではないとしても信仰があるというところで、イエス様はだから あなた方の味方になるんだという、まあ、そういうあのつながりになります。さてそこでは終わらない。実はもう一歩踏み込まないとこの話は終わらないですね。今悪霊を追い出していた人、まあ、ヨハネからあんた偽物だと言われて、たけれども、でも悪霊を追い出していた人には信仰があったと言いました。しかしどんな信仰だったんでしょうか。弟子たちでさえこのイエス・キリストの皆によってという時、イエス様が小さくなられ十字架で最も小さなものになっていかれるということは全然理解していなかった。そうしますとこの偽物だと言われた人も、まあ、信仰はあったと言いますけれども、おそらくこのイエス様の名前が指し示すものが何であったかよく分かっていなかったことになる。分かっていなかったのにイエス・キリストの皆によって悪霊を出て行けと言ったら出て行っちゃったんですね。分かっていないのに出て行った。私これをこう考えていたら驚いてしまいました。皆さんも意外に思うかもしれません。そんな程度で出るんですかとか、そんな信、それは信仰じゃないでしょうと言うかもしれません。しかし、これは実に恵みなことだと私は思うようになりました。私たちだって同じなんですよ。私たちだって最後に祈りますね。イエス・キリストの皆を通して祈りますと言いながら、そのイエス・キリストの名前が何を指し示していたか分かっていなかった。力あるイエスだ。栄光に輝くイエスだということは、そっちは見ているけれども、十字架で小さくなられるイエス様ということはあんまり考えない。分かっていなくても祈るんです、私たち。そして分かっていなくてもイエス様はその祈りを聞き届けてくださるんです。もちろんもっともっと深く豊かに分かることは恵みであります。神様はそのように私たちを導いてくださるけれども、でもみんなレベルバラバラなんですよ。初心者で今スタートしましたという方もいれば、もう長年のベテランの方もいる。イエス様の名前ということが何を伝えているのか理解するレベルはそれぞれあるけれど、でも祈ればみんな同じだ。よくは理解していなくても私たちは祈っていいんです。イエス・キリストのお名前によって祈りますと言っていいんです。その祈りは確実に聞き届けられていきます。これはもう神様の憐れみとしか言いようがありません。今日私たちはこの弟子たちの最初の姿、誰が一番偉いのかというところから出発して考えてきました。弟子たちの姿は私たちそのものであります。私たちだってそう考えてるんです。心の中そういう思いがもう渦巻いています。そして一番偉くならなければ、いや一番じゃなくてもとにかく偉い方に行かなくちゃいけないんだと私たちは背伸びをして精一杯努力をする。それがこの世の中を生きていくために必要なことだと私たちはどこかで思っています。子供を受け入れるために子供の背丈にまで低くなってしゃがみ込んで、そういう低くなるということは思いもよりません。そんなことを私たちはしたって無駄ですよ。そこに何の希望があるんですかというのがどこかで私たちの考えていると思います。でもイエス様は主の御名によって祈り求めなさいという。分かっていませんでした、私たち。そんなことあんまり考えてはいなかった。何にも考えなくても私たちはイエス様の御名によって祈り求めていきます。分かるまであなたの祈りは聞き届けられませんという方じゃないんです。分かっていないのに イエス様の方から先に十字架にかかってください、小さくなってください、最も低いところに下ってください。私たちはそのような神様の憐れみの中で生かされているんだ。主の十字架を見上げて歩んでまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたを信じ、あなたによって救われた私たちでありますけれども、しかし心の中にあることはほとんど何も変わっていない。誰が一番偉いのか、私はあの人より偉いはずだ、能力があるはずだ、どうして私のことをバカにするんだろうか、どうして私のことをこんなにも認めてくれないのか、そういう思いの中で私たちは何か葛藤を覚えることがあります。私のことを受け入れてくれないと言って不平不満を覚えますけれども、あなたは今朝こう言われます。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。頑張れば受け入れられますよと思っていますが、しかしどこかで自分をごまかしていたかもしれません。本当は受け入れていない、本当は不平と不満と怒りが渦巻いている、そんな私たちであります。結局受け入れることなどできない。そしてそれは私自身がされていたことでもあった、私がしていることはされていたことでもあった、でもあなたはこの子供を完全に受け入れてくださって、私たちにできないことをあなたがしてくださっていたことを覚えます。それがあなたの名前の指し示すところでありました。主よ、私たちは何も分かっていません。あなたが小さくなられるということはどれほどの私たちの恵みなのか、なお私たちは向き合いたくないという思いがどこかにありますが、分からない私たちのためにもあなたが先に十字架についてくださっている恵みをありがとうございます。お一人お一人のうち受け入れられない、いや受け入れ、自分がもう受け入れられていない、そんな悲しみと苦しみがありますけれども、主が私たちを小さくなって受け入れてくださる、その恵みの中に私たちが今いるのだということを思い起こしたいと願います。一人一人のうちにあなたのそのような恵みと憐れみが豊かに注がれてまいりますように。私たちの救い主、十字架の上で小さくなられた私たちの救い主の御名によってお祈りいたします。アーメン。では今語られた御言葉をしばらくその場で思い巡らしていきます。